マタイの福音書12章1節から8節です。マタイの福音書12章1節から8節です。それでは朗読いたします。マタイの福音書12章1節から8節。その頃イエスは安息日に麦畑を通られた。弟子たちは空腹だったので帆を積んで食べ始めた。するとパリサイ人たちがそれを見てイエスに言った。ご覧なさい、あなたの弟子たちが安息日にしてはならないことをしています。しかしイエスは言われた。ダビデと友の者たちが空腹になった時にダビデが何をしたか、どのようにして神の家に入り、祭司以外は自分も友の者たちも食べてはならない臨在のパンを食べたか、読んだことがないのですか。また安息日に宮にいる祭司たちは安息日を汚しても咎を免れるということを律法で読んだことがないのですか。あなた方に言いますが、ここに宮よりも大いなるものがあります。私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではないとはどういう意味かを知っていたら、あなた方は咎のない者たちを不義に定めはしなかったでしょう。人の子は安息日の主です。安息日の主という題でこの章をご一緒に読んでいきたいと思います。ローマ帝国の中でユダヤ人は非常に強いこだわりを持った民族で知られていました。で、特にですね、安息日に対するこだわりは大変強いものがあったわけです。もともとはですね、モーセの十戒の中にある、安息日を覚えてこれを聖なる日とせよという言葉が有名ですが、実はその後にいかなる仕事をしてはならないという言葉が続いているわけです。で、この聖なる日とせよというのは礼拝の日としてその安息の日を過ごしなさいということであったわけですが、しかしですね、どちらかというとこの仕事をしてはいけないというところに非常に強いこだわりがこの時代、まあ、イエス様の時代よりもですね、300年くらい前からその傾向が強くなっていくわけです。で、イエス様の時代にもですね、安息日には歩く距離が定められ、約900メートルが定められていたりですね、中間時代の歴史の中ではそのエルサレムをユダヤ人とですね、戦いがあった時にはわざわざ安息日を狙って攻撃をする。そうするとユダヤ人たちはその時にですね、無抵抗で殺される方を選ぶということもあったわけです。で、現代のイスラエルでは半数以上の人たちは安息日の決まりをですね、あまり気にしないと言われていますが、それでもさまざまな場所で、安息日にはいろいろな社会のシステムが変わっています。エレベーターのスイッチが、各階止まりになったりですね、さまざまなことが起こるわけですが、今でもそうであれば2000年前の人たちのこだわりというのは私たちの想像を超えるものです。で、その厳しい視線が今日のこのイエスとその弟子たちに向けられているわけです。当然これは安息日にその、彼らをイエスを陥れようといつも見張っていた中で生まれてきた話ですけれども、弟子たちが麦の穂を摘んで食べ始めたわけです。で、この穂を摘んで食べるということ自体は、別に問題はないわけです。当時の律法ではお腹が空いた時に畑のものを食べることは許されていたわけです。しかしですね、穂を摘むこと、これがですね、刈り入れと同じだと。それから こちらの福音書に出てないんですけども、手の上で皮を剥く、これはですね、脱穀に相当するというふうに見なされて、これは麦の収穫を安息日にしたのだということになるわけです。安息日にその麦の穂を摘んで手の上で皮を剥くということは、これは麦の刈り入れをし脱穀をした仕事をしたのだと 見なされる。私たちの感覚だと、そんなことでなんでそんな問題になるんだろうと思われるかもしれませんが、これは命さえ危なくなるような安息日の律法違反になるわけです。そういうですね、緊張が弟子たちにも走ったと思います。ところがイエス様はその時にそれを言い寄るパリサイ人たちに対して、ダビデと友の者たちが空腹になった時にどんなことが起こったかと、このエピソードは大変有名なエピソードです。第1サムエル記の21章に出てきますが、サウルに命を狙われたダビデがですね、ノブの祭司アヒメルクのところに寄った、あの時の話です。で、ダビデと一緒についてきた若い人たちが空腹だったので、パンが欲しいと頼むと、アヒメレクは礼拝で捧げたパンを与えたわけです。で、礼拝で捧げるパンというのは本来特別なもので、祭司以外は、食べてはいけないことになってたわけです。まあ、祭司とその家族は食べることができたと思いますけれども、しかしそういった律法の決まりよりも、お腹を空かして苦しんでいる人を助けることの方が本来神様は望んでいて、そして神様の決まりというのはそのように、用いられるべきなのだということを、この、アヒメレクは理解していたわけです。安息日だから、安息日の決まりよりもお腹を空かしている人が食べることの方がはるかに神様は喜ぶのだということを、まずイエス様は言っているわけですね。さらにですね、また安息日に見合いにいる祭司たちは安息日を怪我しても咎を免れるということを律法で読んだことがないのかと。これはもちろん安息日に祭司が働くのを許されているのはどうしてだということです。それは当然ですね、安息日には祭司の仕事というのは膨大な仕事があるわけです。それは、捧げられた動物を殺す、それから、その皮を剥いだり、内臓を取り出したり、血を絞り出したり、それはですね、非常に重労働です。その他にもさまざまなこの器具を揃えたり洗ったりですね、もうそれはものすごくたくさんの仕事があったわけです。それを安息日にしているにもかかわらず、それは咎められないのはどうしてだと。そしてイエス様はここで、ここに宮よりも大いなるものがありますと、これはご自分のことを指しているわけですけれども、それは神殿よりも私は大いなるものであるということはどういうことかというと、神様の喜びとするものが何であるのかということが、私は宣言できるのだということを言っているわけですね。そして神様が喜びとすることは、7節、私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではないということが、これがどういう意味かを知っていたらと。つまり神様は真実の愛を喜ぶのだと。形式的な礼拝ではなく、心からの礼拝を喜ぶのだと。だから安息日を形式的に守っているあなた方は神様の喜びにはならないのだということをイエスは言っているわけです。人の子は安息日の主ですと。これはご自分のことを安息日に何が一番大切なのかということを宣言できる力が、権威が私にはあるのだということを言っているわけですね。だから神様が安息日に喜ぶことは、お腹が空かしていたらその人がお腹が満たされることであり、そして心から礼拝を捧げること、パリサイ人はさまざまな決まりを守ることには一生懸命でしたけれども、心から礼拝を捧げるとかいう決まりはないんです。 その神様の喜びというものをパリサイ人の人は考えようとはしてこなかった。パリサイ人からすれば、イエス自身が安息日の決まりを新しくするように思えたわけです。それは決して認められない。安息日というのは、さまざまな決まりを守ることがいいのであって、神様が何をすると喜ぶのかということ、心から礼拝をすれば喜ぶのだというような、そういうことは新しい決まりで、そんなものを作ったら困ると彼らは思ったわけです。そこでイエス様は続けて、今度は会堂に入られる。そこには片手のなえた人が10節いたわけです。そこで彼らはイエスに、安息日に癒すのは律法にかなっていますかと質問した。イエスを訴えるためであったというわけです。これはもう明らかに彼らの意図は見え見えであるわけです。安息日に癒しを行う、つまり奇跡を行うということは、これは当然仕事になるわけ、仕事と同じになるわけですから、これをするということになれば、それは当然律法違反になるのではないか。そのような律法違反を恐れて、もしイエスがじゃあ明日癒そうとなれば、人々から失望されるだろうと。どちらに転んでも自分たちが有利になると彼らは考えていたわけです。ところが逆にイエスからこう質問されるわけです。あなた方のうち誰かが羊を一匹持っていて、もしその羊が安息日に穴に落ちたら、それを掴んで引き上げてやらないでしょうか。人間は羊よりはるかに価値があります。それなら安息日に良いことをするのは律法にかなっていますと。羊が穴に落ちたらどうするのか。当然明日の朝まで待つことはできません。すぐに引き上げてあげる。これは実はですね、当時の決まりの中にきちんと書かれているわけです。穴に落ちてしまった羊がいたらすぐに助けてやってもいい、それはいいのだと。安息日にはそれをやってもいいのだ。つまりそのさまざまな、決まりに決まりが重ねられていって、抜け道もいっぱい作っているわけです。羊が穴に落ちた時に明日まで待てないのだったら、はるかに価値のある人間がどうして明日まで引き延ばされなければならないのかと。そこには神様の喜ぶことが何かということです。神様が喜ぶことは安息日に良いことをする。神様が喜ばれることをする、それが律法にかなっていることであり、律法の守り方なのだとイエス様は言うわけです。そしてその人に手を伸ばしなさいと言って彼を癒すわけですね。彼が苦しみから救われること、それが神様自身の喜びになるのだと。しかしパリサイ人はこの後ですね、14節、パリサイ人たちは出て行って、どうやってイエスを殺そうかと相談を始めるわけです。神様が喜ぶことを彼らは自分たちの喜びとはしないわけです。よかったとは思わないわけです。むしろ自分たちの威厳や立場が失われていくようなことをしているこのイエスを憎んで抹殺しようとするわけです。でこの殺意に対してイエスはどうしたかというと、イエスはそれを知ってそこを立ち去られたというわけです。でこれはなぜその場を立ち去ったのかというと、パリサイ人たちをこれ以上刺激しないためだったというわけです。それはどうしてそう言えるのかというと、この後ですね、大勢の群衆がついてきたので彼らを皆癒された。 そしてご自分のことを人々に知らせないように彼らを戒められたというわけです。これはどうして人々に言わないようにさせたのかと、やはりパリサイ人たちを刺激しないため、なぜかというと17節で、これは預言者イザヤを通して語られたことが成就するためであったというんです。そしてこの言葉はですね、18節から、見よ、私が選んだ私のしもべ、私の心が喜ぶ、私の愛する者、私は彼の上に私の霊を授け、彼は異邦人に裁きを告げる。彼は言い争わず、叫ばず、通りでその声を聞く者もない。傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともない。裁きを勝利に導くまで、異邦人は彼の名に望みをかけると。この、彼は言い争わず、叫ばず、通りでその声を聞く声もないという、この部分がここで、成就したと。つまり、パリサイ人とイエスは言い争わないのだと。自分の奇跡を宣伝もしない、そうやって論争に持っていかない、そういう姿をここに重ねているわけです。それがこのイザヤで予言されてきた救い主の姿だからだというわけです。そしてその救い主は、傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともないと。つまりこれは両方とも弱り果てている人を指す言葉ですけれども、弱り果ててしまっている人を支えるためにこの救い主は来られるのだと。片手動かない人についても、そしてイエス様に従ってやってきた人、大勢の人たちも、誰もがですね、傷んだ足であり、くすぶる刀身のように、さまざまな痛みや苦しみを持っていたわけです。それをそのままにはしない、安息日であっても明日に延ばさないで、いや、それが神様の喜びなのだと。でもパリサイ人たちはそうではなかったわけです。聖書の決まりを教えても、それは自分たちが人々の上に立つためであって、その人々の苦しみに目を向けて彼らのために祈ってあげることも、彼らが癒されることを喜びとすることもなかったわけです。むしろ彼らは、そういうくすぶる刀身、傷んだ足のような人たちは神の国に入る人ではないと、そのように律法を守る力のない人は神の国には入れないのだと、そのように決めつけていたわけです。それはですね、神の国に入れないという意味では異邦人と言えるわけです。当然ユダヤ教では異邦人というのは神の国に入れない人たちのことを指すわけです。その救い主が来れば、異邦人は彼の名に望みをかけると。つまりもう見放されたような人たちも望みをかけることができる方が来るのだというわけです。このイザヤ書はですね、もともとはこの42章の4節なんですけども、ここの場所はですね、21節は異邦人と訳されているところは、島々もその教えを待ち望むという、ヘブル語ではそういう訳になっているんです。ところがこれがギリシャ語の聖書に、旧約聖書が作られたときに、ヘブル語からギリシャ語に訳した人たちが、島々のをですね、異邦人はという言葉に訳し直したんです。それは島々というのが何を意味しているのかということを十分に理解したんです。それは島々というのは、その救いから離れた人たちのことを指しているわけです。イザヤはそういうことを指して、島々に住む人たちもこの救いの教えを、救い主を待ち望むということを、70人訳では さらにはっきりとさせて、異邦人は彼の名に望みをかけるというふうに踏み込んで訳したわけです。つまり見放された島々に住むような人と言われるほどに、このパリサイ人から見放されて、そして異邦人のように見放された人が最後に望みをかけることができる方がこの救い主であり、その方がこのイエスなのだということですね。そしてこの異邦人は彼の名に望みをかけるという言葉は、パウロ自身も引用しているわけです。ローマ人への手紙の15章の12節でこういうふうに言います。15章の12節で、さらにまたイザヤは、エッサイの根が起こる異邦人を治めるために立ち上がる方が、異邦人はこの方に望みを置くと、こういうふうに言うわけですね。異邦人はその方に望みを置く。パウロはこの流れはですね、異邦人が救われることの喜びを実は15章で語ってるんです。15章の9節では、また異邦人も憐れみのゆえに神を崇めるようになるためです。それゆえ私は異邦人の間であなたを褒めたたえます、あなたの皆を褒め歌います、とこういうふうに言っている。それは救われないはずの人が救われるように招かれているということの喜びを指すんです。イエス様という方はそこまでして私たちを限りなく招いてくださる方なのだと。その方は安息にしたからといって穴に落ちた羊を助けないわけにはいかない。同じように助けを求める人を、そしてご自分に望みを抱く者を必ず助け出してくださる方なのだと。くすぶる刀身を消すことがないように、傷んだ足を折ることがないように守り抜いてくださり、それほどに愛してくださる方なのだと。私たちはその方に望みをかけるように招かれているのだということです。そのようにイエス様は、来てくださっているということを、このマタイはですね、この言葉を通して、このイザヤを通して語られたことが成就する、この方が来られたのだと言っているわけです。そしてパウロもこのような愛によって私たちは救われるのだということ、そしてその愛は今も助けを求める者、傷んでいる者を必ず神様は、イエス様はそのままにはされてされない方なのだということ、そういう愛に私たちは生かされていることを感謝を持って信じていきたいと思います。お祈りいたします。主なる神様、あなたが望みをかけるものを必ず守り、そして応えてくださる方である、そのような救い主としてこの世に来てくださいました。私たちを本当に愛し守り抜いてくださる方として、私たちはあなたからその望みをいつも持ってあなたに祈り、またあなたに心を向けて歩んでいくことができますように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。